さん
こんばんは。2017年2月のゴスペルアワーです。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
はい、今日のゴスペルアワーは悲しむ者は幸いですというテーマでお届けしたいと思います。
新約聖書マタイの福音書5章三条の説教の8つの幸い、8福の教えの2番目の教えの言葉ですね。
幸いなるかな悲しむ者、その人は慰められんという言葉ですね。
それではまずは今日のジョークから早速紹介しましょう。
今日は100円玉にまつわる2つのジョークを紹介します。ある大臣が自動車工場の視察を行いました。工場での対応はとても丁寧で、工場の責任者が自ら工場の案内をしました。大臣が視察を終えると工場の責任者は車を1台無料で提供すると大臣に申し出ました。すると大臣はそんなことはできない、受け取らんよと言いました。そこで工場の責任者はでは50円いただきましょうと言いました。すると大臣は100円玉1枚を工場の責任者に渡して言いました。それなら2台もらおうか。
100円で2台もらおうとするのが面白いですね。それじゃあもう一つのジョークは？
はい、ケチな花婿というジョークです。ある若いカップルが教会で結婚式を挙げてもらいました。ケチな花婿が牧師に尋ねました。結婚式の詩式をしていただいたお礼はいかほど差し上げればよろしいでしょうか。すると牧師が答えました。花嫁さんの美しさに応じて。それを聞いた花婿は喜んで100円玉1枚を差し出しました。すると牧師は花嫁の顔を見ながら花婿に50円玉を差し出しながら言いました。はい、お釣りです。
50円のお釣りをもらった花婿はどんな顔をしたことでしょうね。
聖書の中ではキリストが花婿で、教会クリスチャンはキリストの花嫁だと例えられています。花婿であるキリストは自分の花嫁である私たちクリスチャン教会に対してはこう告白しています。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。
そしてキリストは私たちを罪から救うために私たちの身代わりとなって十字架に貼り付けになって死んでくださるほどに私たちを愛しておられます。
神は実にその一人子イエス・キリストを十字架にお与えになったほどに世の人々私たちを愛された。それは御子イエスを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためですという聖書の言葉があります。
それではここで今日の1曲目の歌をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で主イエスの十字架はという歌をお届けしたいと思います。
主イエスの十字架は罪を許すため惜しみなく与えた神の愛の印。愛は流れて私の心に、今も変わることない救い与える。
それではお聞きください。
主イエスの十字架は罪を許すため惜しみ く与えた神の愛の印。私の心に今も変わることない、救い与える、主イエスの十字架は罪を許す、私の心に今も変わることない、救い与える、主イエスの十字架は罪を許す、
小坂忠さんの歌で主イエスの十字架はをお届けしました。
さて今日は悲しむものは幸いですというテーマでお届けしています。
悲しむものは幸いですとイエス様は言われましたが、それはどんな意味なのでしょうか。リビングバイブルという翻訳の聖書では、悲しみ嘆いている人は幸いです、そういう人は慰められるからですと翻訳されています。新約聖書が書かれたギリシャ語では、悲しむという言葉は全部で9種類もあって、その中でも一番強い悲しみ、一番大きな悲しみを表す言葉が使われているそうです。ただしくしくめそめそ悲しむという悲しみではなく、愛するものを死で失った時に嘆き悲しむ、号泣するような悲しみを意味する言葉だそうです。
しかも一瞬の悲しみではなく、何日も何日も悲しみ嘆き続けるという言葉だそうです。一般的には悲しいことイコール不幸と考えますが、なぜ悲しむ人は幸いなのでしょうか。
普通は自分の罪を悲しみ、自分の愛のなさを悲しみ、悔い改めるものは幸いですと説明されることが多くあります。ある人が、他人は信じられない、そして一番信じられないのは自分自身だと言いました。平気で嘘を言い、平気でごまかし、人が見ていなければ悪いことを平気でするような、心の醜い自分を知っている人は、他人も自分と同じようにするだろうから誰も信じられないと思ってしまいます。
ある時みんなでお酒を持ち寄って宴会をしようということになって、大きな器にみんな持参したお酒を入れて、いざお酒を飲んでみたら、なんとお酒が水に変わっていたという笑い話があります。
みんなお酒を入れるんだから、自分一人ぐらい水を混ぜても分かりっこないと みんながそう思ってみんなが水を持ってきたというわけですね。自分一人くらい、誰も見ていない、これくらいのことみんなやっていると平気で罪を犯す。そんな自分の罪深さを悔い改め、自分の愛のなさを悲しむところから幸いは始まると説教されることがあります。
しかしイエス様の言葉をよく見ると、自分の罪を悲しみ悔い改めなければ幸せになれないとか、何々しなければならないと、私たちが何かをすることを求めているのではなく、日々悲しみ苦しみのどん底に悩み悲しみ続けている私たちのところに、イエス・キリストが慰めという祝福、幸いを届けてくれたという良いニュース、福音の言葉なのです。
宗教改革者のルターが聖書をドイツ語に翻訳したとき、この聖書の言葉を、そのところで苦しみを担っている者は幸いですと翻訳しました。いつも苦しみ悲しみを持ち運んでいる、いつも悲しみを抱き続けている、あなたの生活の場でそのような悲しみを抱えているでしょう。苦しみをいつも持ち運びながら生きているでしょう。けれども、そのあなたが慰めを受けるのですよとルターは理解したのです。
その慰めとは、イエス・キリストが私たちの苦しみ悲しみを担ってくださるという幸いです。
水野源三さんの歌で、いつでもどこでもという詩があります。私たちの悩みを担われた主、私たちの病を担われた主、私たちの罪を担われた主が、いつでもどこでも語りたもう御言葉を、見つめたもう眼差しを、与えたもう御救いを、心を静かにして聞けよ、心を素直にして知れよ、心を虚しくして受けよという歌です。イエス様は私たちの悲しみ苦しみを私のそばで一緒に担ってくださるというのです。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。水野源三さんのいつでもどこでもという歌をお届けします。
それではお聴きください。
私たちの悩みを担われた主が、いつでもどこでも語りたもう「どこでも与え」
水野源蔵さんのいつでもどこでもという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは悲しむものは幸いですというテーマでお話ししてきました。
今日の聖書の言葉は有名な三条の説教の中の八福の教えの中の2番目、悲しむものは幸いです、その人は慰められるからですという聖書の言葉を紹介してきました。
いつも苦しみ悲しみを持ち運んでいる、いつも悲しみを抱き続けている、そんなあなたに神様が慰めを与えてくださいます。
聖書の言葉第二コリント1章4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。口語訳では神はいかなる困難の中にいる時でも私たちを慰めてくださるとあります。
聖書はイエス様を信じる時に悩み苦しみ問題がなくなるとは約束してはいません。問題苦しみ悩み悲しみのただ中にあって私たちを慰め励まし強め立ち上がらせてくださるのです。
悲しみの中にあってもそこに立ち続けることができる理由は私たちの真実な救い主イエス・キリストが私と共に私のそばにいてくださるからです。私はそのイエス様のものです。
500年前にドイツで作られたハイデルベルク信仰問答の第1問目にこんな言葉があります。問1、生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰め、心を支える慰め、よりどころは何ですか。
答え、私が私自身のものではなく体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。この方はご自分の尊い血をもって私のすべての罪を完全に贖い、悪魔のあらゆる力から私を解放してくださいました。また天にいます私の父の御旨でなければ髪の毛一本も落ちることができないほどに私を守っていてくださいます。実に万事が私の救いのために働くのです。
神様の許しなくしては空の鳥一羽すら力尽きて地に落ちる死ぬことはありません。その全能の御手を持った神様のものとされていることほど確かで安全なことはないのです。この全能の主なる神のものとされている、だから私たちは常に変わることのない神の守りの中に置かれており、たとえ困難な問題のただ中にあってもこの神の守りは変わることなく私たちを包み込んでくださっている、そう信じることができるのです。
毎年冬になるとゴスペルアワーで紹介する歌があります。水野源蔵さんの雪道という歌です。あなたと共にいられるだけで 私の心は温かです、という歌詞があります。常に真実な、決して見放すことなく、見捨てることはないと約束されたイエス様が私たちと共にいてくださり、私たちはイエス様のものだという幸い、慰めを見出していただきたいと思います。
それでは今日の3曲目の歌、水野源蔵さんの雪道をお届けしたいと思います。
それではお聞きください。
主よ、雪道で寒かったでしょう。お汁粉を召し上がって冷えたお体を温めてください。あなたと共にいられだけで私の心は温かです。あなたと共にいられるだけで心は温かです。あなたと共にいられるだけで
水野源蔵さんの雪道をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、悲しむものは幸いですというテーマでお話ししてきました。
今日は最後に一人の女子大生の物語を紹介したいと思います。
大学4年生だった2000年、兄が運転する車に同乗中、飲酒運転の車に衝突されるという事故に遭います。彼女は兄によって助けられたものの、全身の 55% に大やけどを負い、親指以外の8本の指の先端は切断、7ヶ月にわたる入院、十数度の手術、苦痛に満ちた治療を受けました。
しかし、そうした肉体的な痛み以上に克服しなければならなかったのが、それまでと一変した要望をいかに受け入れるかでした。彼女は子供が大好きで、先生になりたいと思っていました。ところが子供たちは彼女の顔を見て、怪物と呼んだのです。お化けのような顔になってしまった彼女は、自分の顔を極力見ないようにしていましたが、窓ガラスやスプーンに自分の姿が映ってしまうとき、苦しい思いがこみ上げました。
現在はどうでしょうか。私は今幸せ、彼女は幸せだと言います。
事故の前の姿に戻れると言われたらどうする。誰かがこう質問しました。彼女は戻りたくないと答えました。どうしてそうきっぱりと言えるのでしょう。
確かに私はこの苦難により、外から見えるものは失われましたが、代わりに 目に見えない誠の宝物を与えられたのです。元に戻ってしまうと神様からいただいたこの宝も失ってしまうから戻りたくないのです。目に見えない宝とは神様の豊かな愛と揺るぎない平安です。
神様はいつも私と一緒にいてくださって、愛し慰め励ましてくださいました。神様が共にいてくださる、そう思うと苦しくて泣くことがあっても不思議な平安が心を満たしました。
そんな彼女から一つの歌が生まれました。
それがゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたです。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたをお聞きください。あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
3月にまた
お耳にかかりましょう。